みんなで始まりました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りしております。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております。また月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになってます。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあそれでは大菅さんのファンの皆様、大変お待たせいたしました。大菅さん、今朝もスタジオにいらしています。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
え、僕のファンっているんですか？
あれ、いやだってロックミュージシャンでしょ。
ああ。
あれあーとか言って。
いやまあ、それとこれと
は
まあ別なんでしょうね、きっと。
は
まあいいっすよ。
そうっすか、
はい、うん。あの、お気遣いありがとうございます。
いや、先週ロックの日っていう日もあったし、まあこの一週間いろいろ忙しかったんじゃないかななんて勝手に想像してたんですけど、全然意識してない。
いや、おかげさまでロックの日の2日前は誕生日でしたからね。
ああ、いいこといいこと。
なんであの、フェイスブックで、本当にたくさんの方から、おめでとうっていうね、メッセージいただきまして、ありがとうございます。あの、リスナーの方からもいただいてましたので。
はい。よかったですね。
ありがとうございます。あの、その中には、あの、ちゃんとゆみさん、あの、画像をつけて、ありがとうございます。
ああ、いえ、どういたしまして。なんか、ああ、そっかーとか思って。
うん。あの、無事に、あの、6月っていうと、まあ、誕生日もそうなんですけど、うん、僕の場合、あの、8年前に、癌の手術をした、手術をした月になるんですね、うん、6月3日に手術をしてましたんで、8年前の誕生日の日は、個室、病院の個室でうーってうなってました。
ああ、そうでしたか。
はい。
ああ、でももう8年も経っちゃうんですね。
そうですね。あの、無事にね、あの誕生日を迎えることができましたので、もうありがとうございます。
本当に、そういう誕生日こそ本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
こうでなくちゃいけませんね、お誕生日は。
なんか辛いことがあったの？
いや別に、何もないですよ。
別に体重もね、年齢も増えてもいいんですよ。
あ、そうですか。
健康の印です。ほどにね。
うん、ほどほどにね。そう、体重増えすぎると保険にも入れなくなるし、いろいろ、ね、病院からも脅かされることもあるし。
そうですよね。ゆうみさん、ちょっと、顔が小さくなりました。
またそんな、ご褒美のリップサービスですね。ありがとうございます。
いえ、あのこれ何のコーナーでしたか？
みたいな、がんの話です。
そうですね、リレー、みんなでリレーフォーライフです。ありがとうございます。一応僕も仕事してまして、あのリレーフォーライフの、
昨日、
リレーフォーライフジャパン静岡実行委員会の方にね、お邪魔して、勉強会とあと実行委員会の会議の方にも参加させていただきました。
お疲れ様でした。
いえいえ、お疲れ様でした。で、その前には、
はい、
6月4日、リレーフォーライフジャパン長泉。
はい。
はい。こちらにですね、勉強会の、まあ一応トレーナーという形で、参加をさせていただきまして、2週間にわたってありました。
お疲れ様でした。
いえいえ、お疲れ様です。でも楽しいですよ。また皆さんと会えるし、で、今週末もあるし、来週末もあります。6月は土日全部潰れました。おかげさまで。ありがとうございます。でも、本当にね、正直、昨日の朝ちょっと体きつかったんですけど、でも行って、皆さんの顔を見ると、こう、なんて言うんだろう。力が湧き上がってくるんですよ。
ほう。
だから、行きの新幹線の中で半分寝たような状況でしたけど、もう、会場がですね、静岡県立大学の、教室。で、トレーニングも、会議もさせていただいてるんですが、静岡の場合、当日、リレーフォーライフの当日も、その静岡県立大学なんですよ。ですので、もう、イコール会場っていうね、すごく恵まれたところでやらさせていただいてるんですけど、28名の方が、昨日は、参加していただいて、で、そのうち7名の方が、今年初めて実行委員会と、そうだな。と、あとトレーニングを初めて受けられるという方たちとも、またね、新たな ご縁をいただいて、10時から僕いたのは3時半まで静岡の方で、はい、皆さんとご一緒させていただいて、会議の方もですね、まずその10時から1時間をこう全体会議をされて、でまあ各セクションの進捗状況だとか全員で決めなければいけない確認をしなければいけない事項をこう順次、皆さんで話し合いをされて、でその後11時から2時間勉強会の方をさせていただきました。で今回はですね、ちょっといつもと違うとかなりレアなケース、初めてだな、日本対岸協会の岡本さん、このコーナーでもね、もう準レギュラーとかしてます。
そうだ、スタジオにも来てくださったことありましたもんね。
そうですよね。でコメントもね、たまに寄せていただいてるんですが、うん、岡本さんと二人で行って、大須賀さんのトレーニング3回受けたんでっていうことで
いいですね、ベテランさんですね、もう
ね、
う
ん、なんでじゃあたまにはフレッシュな感じでてということで、岡本さんに一緒に行っていただいて、で1時間ぐらい岡本さんがお話をさせていただいて、で30分ちょっと僕がサバイバーでありで実行委員会の経験者であるっていうことでちょっと補足をさせていただいたという形で、まあ全体的には岡本さんのソフトな語り口で、ほうほうほう、はい、ニコニコとしながら、こう一つ一つ丁寧に、はい、説明の方をさせていただいて、で途中には皆さんからねご意見とかご質問とかもいただいて、でそれに関してそこでお答えできることはお答えし、でないものはちょっと持って帰ってね、またいろいろ確認をしたりしないといけないんですが、そういった時間でしたね。でそれが終わってからはお昼ご飯を食べながら、グループに分かれて各セクションの、打ち合わせとかをしてみえたり、であとね、あすごいなと思ったのが、そのセクションの打ち合わせと同時進行でキャプテン会議、
ほうほう、キャプテン会議、
はい、別室でキャプテン会議してたんですよ、うん、で、昨日は約10チームの方が参加されたっていうことを聞いていますが、その方たちに今度はチーム担当のセクションの人たちが説明をしたりお話をされてて、時間をねすごく有効に使ってるなというふうに思いました。で僕はその中でも、最初、ルミナリエのちょっと手伝いをしてたんですけど、途中からは、ステージのイベントだとかテントの中で行うイベントだとかそういったことを話し合ってるグループがあったんで、ちょっとそちらに参加させていただいて、いろいろお話をさせていただいたりとかしてきました。
そちらの方楽しそうですね。
イベントごとというと、うん、好きなことですね
ですよね、
はい、いろいろ顔突っ込んでしまう、長い顔が入りきらないという噂もありますが、
上手に隙間縫って入れそうな気がしますけど
いやそんなことないですで、それが静岡の方のこう雰囲気だったり、で今年9月10日11日の土日、先ほど申し上げました静岡県立大学の方でね、また今年もリレーを開催していただけるんですが、その新しい出会いもいただいたんで、今まで以上により一層その当日皆さんとねお会いできることがこう楽しみになったなと、昨日はね中学生のお嬢さんたちも二人見れて、で大学生のお嬢さんたちも二人見えて、
華やかですね。
ねえ、で結構僕喋ってる時に特に中学生の二人がケラケラ笑ってくれたんで、すっごいやりやすかったです。
でも何でも笑ってくれる年頃じゃないですか。
おお、ありがたいな。もうね年代の人たちはね、ちゃんといいですか、各実行委員会の皆さんをよく聞いといてくださいね。僕らがトレーニングに伺うときは用意をしておいてくださいすぐ笑ってくれる子たちをじゃあ何しに行ってんだっていうね、ゆみさんよくご存知ですけど、僕真面目な話は長く続かないんで
いや人間の集中力も長く続かないんで、はい、ちょうどいいです。
もうねカラータイマーになっちゃうんですよ、 3分真面目な話すると、あ、やばいやばいやばい。
ピコンピコンピコンピコン。
ピコンって、そう。
大丈夫、聞いてる側もそんな集中長くできないんで、ちょうどいいんです。
あ、で、で、そのあたりでちょっとこう、ほっとできる。
そうそうそう。
笑いをね、
う
ん。
そう、ちょっと休憩して。
ね、う
ん。
そうです
、ね。で、またさーてって腰据えて、もう一回、また3分間ぐらい真面目な話してもらって、その繰り返し。
うん。
そうすると記憶に残るので、
はい。
うん、いいです。
あ、よかった、
うん。素晴らしいですね。もう、生まれもっての、うん、トレーナーですね。
いやいやいや、あのカップラーメンの待ち時間か、お菅の真面目な時間かっていうぐらいね、3分間って大事ですよね。
うん、大事。
大事ね。まあボクシングでも3分ですからね。
ね、大事大事。
大事大事ね。うん、で、まあ、あの、そんな風でね、すごく楽しかったです。
うん。
うん、なんで帰りにはもう勢い、こう疲れた感じだったんですけど、帰りはそのことなく、うん、あの新幹線の中でも寝ずに帰ってきました。
うん。
はい。
すごい。新幹線の中寝ずに帰ってこれちゃったんですか？
そうなんですよ。いや、静岡から乗ると、うん、約50分ちょっとなんですよね、
うん。ちょうどなんか。
寝るとやばいですよ。
ああ、そういうことぐっすり寝ちゃうんですね。
逆に。で、乗った小玉がですね、うん、だいたいいつも名古屋行きっていうのを選ぶんですけど、今回新大阪だったんで、これガチで寝たらアウトじゃん。
そうですね。
はい。で、まあ、岡崎に着いたのが6時ぐらいだったんで、うん、で僕7時からバンドの練習があったんで昨日絶対に寝過ごせないやらかしたらアウトっていう、
そうですね、
はい、そういう状況ですので頑張ってました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。で、まあそれがまあ昨日6月12日で、6月4日はですね、朝の9時半に長泉集合っていうことでしたので、皆さん長泉って聞いてその場所っていうのがね、正直ちょっとあんまりピンとこないと思うんですが、三島です。三島と沼津のお隣に長泉町っていう、
うん、
噂によると日本で一番住みたいと言われている町、
へー、
市とか村とかじゃなくてその何々町っていう国では、
うん、
日本で一番住みたいと言われている。
そんなにピンスポットで調査がされたことがあるんですね。
みたいですね。またなんでそんな不思議な情報を僕も知ってるのかっていうところなんですけど、タクシーの運転手さん、前に乗った、一度乗ったことがあるんですが、長泉で。そこの運転手さんがすごい自慢げに話してたんで、もう3年ぐらい前かな。それがね、しっかり頭の中にこびりついてます。
そうですか。
はい。で、まあそんな長泉町、そこへ、この間はね、車で行ったんですよ。まあ三島駅が新幹線の最寄りなんですが、意外とね、新幹線とバスの、時間の通報が合わずに、
うん、
朝はいいけど、うん、帰りが困るぞと、
うんうん、
じゃあ愛車ブンブンコンテちゃんで、片道200キロ頑張って走ってきました。その時も前の日がガソリンスタンドのバイトで10時まで仕事して、で次の日は5時半起きで、ちょっと余裕を持って6時半には出ようと、万が一途中で眠くなったらもう10分か15分一応仮眠取れるような形で、
うんうんうん、
それで新東名を使って走ってきましたよ。
そうなんですか。
そうなんです。
そんなに乗り継ぎ悪かったですか。
土日ですとその長泉の福祉会館というところで会議をさせていただいてるんですが、バスがですね、昼間の時間バスが走ってない。
走ってない、
うん、要は
朝晩だけ、
うん、平日走ってるんですよ。で、なんでかっていうと、静岡県立がんセンター行きのバスなんですよ。
そういうことですか。
ということはやっぱり土日のお昼って、
うん、
ね、まあその診察受ける方が見えないんで、
うん、
利用客ないんですよね。少ないんですよね。
なるほど。
だからお昼の時間がないんですよ。
うん、
でもまあ前も車で行ったし、で定例の会議はいつも木曜日の夜されてるんで、僕5時まで岡崎で仕事をして、その時もいつも車で行ってるんですよ。だからまあ長泉だったらなんとなくこう行き慣れた感じがあるんで、まあ車でいいやと。それで9時10分ぐらいに着いて、で車の中で20分寝てました。
そうだったんですか。
はい。で隣には車が来たなと思って見たら、うん、リレーフォーライフ長泉実行委員会で、
うん、
元気印のお嬢さん、うん、娘さん、このコーナーにも出ていただきましたけど、ミカちゃ
ん
が隣に 乗り付けてきて、それで目が覚めました。
よかったですね、女性に起こしてもらえてね。
ねえ、女性、まあ、直接は車の音に起こしてもらったんですけどね。で、そこで、あ、おはよう、なんて言いながら、準備をさせていただいて、10名ほど、長泉の方は10名ほどご参加いただいて、トレーニング、まあ、勉強会をさせていただいたんですが、ちょっとね、いつもと趣向を今回変えてみようと思って、その長泉は、のその勉強会ではですね、大体こういった勉強会というのはほとんどトレーナーが喋ってちょっと話を皆さんにご意見を聞いてっていう形が多いんですけど、もうほとんど Q&A 方式でやらさせていただいて、どうしてリレーフォーライフは24時間なんでしょうねとか、イメージカラー紫、これの意味は覚えてますとかね、うん、と、あと、まあ、方針として、セーブライブスっていう言葉があって、まあ、命を救うですね、うん、で、その下に3つのテーマ、セレブレート、リメンバー、ファイトバックがあるんです。セレブレートは祝う、リメンバーは忍ぶ、ファイトバックは立ち向かうと、そういう意味で、で、その3つのテーマに関して、その10人を3つのグループに分けて、で、そのテーマ一つずつに、そう、祝う。だから何を祝うんだろうから、その長泉実行委員会として、そのお祝いをするということを形にしたらどういったことができますかっていう、要はグループワークですね、をしていただいたんです。で、いろんな面白い意見出てきましたよ。うわ、そうきたか。今までそういったなんていうのかな、いい意味で突拍子もない考え方、意見っていうのは聞いたことなかったです。めちゃくちゃ面白いですね。っていう意見もありましたし、まあ、比較的ね、面白い話が多かったですね。で、結構昔からリレーのことをやってみる方は、そのグループの中に入っても、ね、え、皆さんすごいなと思ったら聞き役に徹してたんですよ。比較的歴の浅い人たちにいろんな意見を言ってもらえるような形にしてもらえてて、でそれをまとめて各グループごとに発表していただいたんですが、これ楽しかったですね。うん。で、またそれもまたちょっとまとめているんですけど、今まあ、ちょっと時間の関係でですね、それが終わってから、これも本当したかったんですけどねって言って、皆さんにとってリレーフォーライフの成功、よかったよね、今回大成功だよねっていう、成功は何をもって成功って言いますかっていう、
あ、そこ重要ですよね、うん、みんながどこを目指して動くかって決まりますもんね、
う
ん、それ
そうだと思うんですよね。で、そこでも、あ、もうさすがだなっていうご意見、あ、ちゃんとリレーフォーライフのことをね、理解されて、運営されてるなっていう形でのお答えをいただいて、そうなんですよ。実際に、ゆみさんね、まあ、数字的に言っちゃうと、例えば参加のチームとか人数だとか、皆さんからお預かりした寄付金、で、そこから運営経費を引いて、日本対岸協会の方に寄付をした寄付金、ということになってしまうと思うんですけど、でもこれだけじゃないんですよね。
うんうん、そうですね、うん。
で、やっぱりね、長泉の方が言ってみえたのが、来年もまた来るねって言ってもらえたら成功だと思いますっていう、もう素晴らしい。そうなんですよ。うん、多分そのリレーに参加して腑に落ちなかったとか、ちょっと寂しい思いをしてしまった。嫌な思いをしてしまったっていうことになると、来年また来る年の言葉にはならないと思うんですね。
そうですね。
うん。だけど、笑顔でそうやって言っていただけることが、成功なんじゃないっていう。うん。なんで、リレーフォーライフは二つの柱で成り立ってます。そういった気持ちの部分のケアをする。それが一つ目。もう一つが、でも、やっぱりさっきの数字的なこと。何のために寄付金を皆さんからお預かりしてるか、うん、今それと未来、悲しむ方が一人でも少なくなるための、これは大事な寄付金、そういった用途で使 わさせていただいてるんで、この日本とても大事ですよね。だからどっちかがダメでももう難しいとは思うんですけど、うん、そういった点で、あとあの実行委員会の方がね、自分たち頑張ったよなって思えるっていうことも大事かなと。なんで僕ちょっと話したのが、えって言われましたけど、ある意味自己満足でいいじゃないっていう、参加していただいた方も実行委員のメンバーも頑張ったよねって、みんな喜んでくれたよねって思えれば、僕はそれはそれでいいと思ってます。よくボランティアやってると、いやお前たちの自己満足だろって言われることありますけど、僕から言わせると何が悪いんだと、ただ言うだけで、人のことを批判するだけで何もしない人よりはマシじゃないっていう、うん、というふうにあの言ったこともありますし、うん、あのそれがたとえチラシを1枚ポスターを1枚どこかにお届けする貼るっていうこと、そのね、それしかできませんということでも、それは立派なボランティアであるそのリレーフォーライフの活動だと思います。責任を持ってやっていただければ、うん、なんで全国各地、実行委員のメンバーが結構少ないんですよ。皆さんいっぱいいっぱいでやってるんで、このコーナーをねお聞きいただけてる方で、ああそんなチラシをちょっと配るぐらいだったらお手伝いできるかなとか、うん、なんか聞いてて面白そうだなと思ったからっていうことでね、ぜひお近くのリレーフォーライフジャパンの実行委員会に声をかけてみてください。で、この岡崎でも今度の日曜日、6月の、あれ ?19 日だったよね。
ですね、今日が13日だから今度の日曜日は19日ですね。そうですね。
6月の19日、はい、11時から、はい、こちら FM 岡崎の、青いホールの中、階段教室で説明会をね、させていただきますので、岡崎実行委員会の方がしていただけますので、ちょっとでも、どんなんかなと思ったら、遊びに来てください。
それがいいですね。ね。うんうん。まずは馴染むところから。
そうですね。はい。心よりお待ちしております。
はい。素晴らしい。ということですよね。本当にそう、はい、本当にそう、うん。はい。もしなんかどうしても、出かける前に何か聞きたいだとか、うんうん、なんかあれば別にこの FM 岡崎宛てに、うんうん、ちょっと今度のリレーフォーライフの岡崎でされる説明会のこと興味があるんですけれどもとか言って
そうですね、
ご自分の連絡先一緒に載せて送ってくだされば、まあ、こちらからアクションを起こすこともできますので、はい、上手に使ってください。
はい。
はい、じゃあ何気にメールアドレスなど、はい、はい、info@fmokazaki.jp 半角小文字で info@fmokazaki.jp です。リレーフォーライフのことについて知りたいですって言って、ちゃんとご自分のお名前と連絡先載せておいてくださいね。お願いいたします。
はい、お待ちしてます。
では今日もいっぱい大菅さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。